時刻は午前8時を回りました。レディオ湘南をお聞きの皆さん、おはようございます。今日は5月の20日土曜日です。ここからは今日も元気にワン・ツー・スリーお届けしていきます。お相手は小川優です。さあ、天気の方も雨が上がりましたね。明け方は小雨がね、こう降っていた感じなんですけれど、スタジオの前、藤沢駅周辺は雨が上がっています。皆さんはどうですか？皆さんの地域はね、今日明日ということで、土曜日日曜日さまざまなイベントが藤沢市内でも開催されています。もちろんね、市内以外でもたくさんの場所で開催されているので、今日はお出かけだと楽しみにしている方も多いかと思います。昨日、一昨日、そしてその前とね、結構暑い日が続いていたので、久々の曇り空、ちょっと涼しくねなっているので、風邪をねひかないように注意をしてください。さあ、それでは今日も元気にワン・ツー・スリー、1時間の生放送になります。今日もどうぞお付き合いください。そして今日の番組のメニューです。この後1曲挟んでちょこっと体操。今日の体操はタオル、ハンドタオルじゃない、ちょっともうちょっと大きいやつ、フェイスタオルですね。手など拭くタオルなんですけれど、洗面所とかによくかけてあるくらいのタオルを1本用意しておいてください。そしてその後、健康プラスのコーナーでは筋トレやストレッチがなぜ未病対策になるのかご紹介していきます。そしてその後、8時30分からはゲストの方をお迎えしていきます。今日は心待ち診療所の片岡先生にお越しいただきます。事前に片岡先生の質問を皆さんからいただいています。4つくらいいただいているかな。ぜひね、片岡先生に伺っていきたいと思いますので、こちらも楽しみにしていてください。そしてその後、懐かしのあのメロディーと続き、今日も8時59分までの生放送です。どうぞお付き合いください。時刻は8時5分から間もなく8時6分になるところです。ここからはちょこっと体操のコーナーです。今日はタオルを使ったストレッチを行っていきましょう。皆さん、フェイスタオルのご準備はできていますか？少し長めのタオルですね。外で手を拭くタオルではなく、お家の中で手を拭いたり顔を拭いたりするようなタオル、その長さを準備してください。さあ、それではやっていきましょう。このタオルを使っていろいろなストレッチを行っていきます。体幹全体のストレッチです。それではまず、タオルの端っこと端っこを持ってください。ぎゅっと握ってもらったら、広げた状態で手を上げていきましょう。タオルを持ち上げていきます。さあ、そしてその時にね、足も肩幅ちょっと広いぐらいにね、開いていきましょう。さあ、ではそのスタイルから左右に体を傾けていきます。そのまま体を傾けます。どちらからでもいいです。手を伸ばしたままぐーっと体を傾けます。右側へ。さあ、そして左側へ。その時、脇の下がこう伸びる、脇の下の筋肉が伸びるのを意識していきます。さあ、ぐーっと伸ばしたら、今度は反対側に伸ばしていきましょう。結構気持ちいいですよね。タオルを使うことでね、自分でやるとそこまで伸ばせなかったところが、なんとなくね、こうピンと体を張って伸ばせるんですよね。なので、ぜひタオルを使ってください。さあ、それでは左右伸ばしてもらったら、今度はそのタオルを持って体を回していきます。一度頭の上に上げていたタオル、下ろしてください。肩の高さまで下ろしてもらいます。そしたら前に向かって伸ばしましょう。気をつけの姿勢で伸ばしていきます。で、この時足は開いたままでお願いします。さあ、それでは手を水平に伸ばしたまま体を回します。回す側の反対側の背筋の伸びを意識するようにしましょう。それでは右側にツイスト、左側にツイスト、ぐーっと伸ばしていきます。 でこの時ですね、足の位置を動かしてしまうと効果が薄れてしまうので、足の位置は動かさないようにして腰を回す、腰と背中を回すようにしてください。さあそれでは次にタオルで背中を洗うようなポーズをとっていきましょう。これは肩を伸ばす運動になります。タオルを斜めにして背中を洗うように持ちます。肩を外側に伸ばしていきます。肩の付け根の伸びを意識してください。ゴシゴシと背中を洗うとき、右側か左側か、こう頭の近くまで肘が上がるかと思います。そのポーズです。さあ右を伸ばし、左側も反対側も伸ばしていきましょう。さあこれが一通りの運動です。なのでタオルを上に上げて左右に、脇を伸ばす、タオルを前に向けて、今度はツイストツイスト、そして背中を洗うようにして肩を伸ばす、これをやっていってください。だいたい5から10回ほどやると効果的です。タオルね、お家の中にしかないよということも多いかと思うんですけれど、ぜひお家の中で、そしてお家の中以外でやりたい方はタオルを持ったようにしてね、ちょっと運動してもらえるといいかなと思います。さあ今日のちょこっと体操はタオルを使ったストレッチでした。時刻は8時12分を回っています。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策や健康情報などをご紹介しています。今日は筋トレやストレッチがなぜ未病対策になるのかご紹介していきます。この番組の中でもちょこっと体操を皆さんにやっていただいています。ストレッチや筋トレ、少しずつ習慣づいてきましたというね、ありがたいありがたいメッセージもいただけているんですけれど、この筋トレやストレッチ、もちろん運動するということはいいこと、私たちそう思いますよね。そうなんです。だけどなんで未病対策になるのか、そこにちょっとクローズアップしていきたいなと思います。ではまず今回ね、年配の方というのを対象に考えていきましょう。高齢者に有効な4つの運動というものがあります。それがストレッチや筋トレなんですね。4つに運動を分けていくと、まず1つはその筋肉や関節を柔らかくする運動、そうです、これストレッチですね。で次に筋肉を強くする運動、これがいわゆる筋トレ、筋力向上トレーニング。で3つ目にはバランス感覚を良くする運動、バランス向上トレーニング。で4つ目に疲れにくくする運動、持久力向上トレーニング。有酸素運動などがこれに入ってくるんですけれど、こういったものがそれぞれいいと言われています。つまり体を柔らかくするストレッチ、いわゆる筋トレ、そしてバランス感覚を整えるものと、あとは持久力、これがそれぞれ整うことで高齢者に有効な4つの運動と言われているわけなんですね。でストレッチ何がいいかというと、まず血流を良くする効果があります。なので筋トレを始める前に行うことで筋肉を温める効果があったりします。なのでよくね、筋トレの前の準備運動としても取り入れられています。でこれが動的ストレッチと言われるものなんです。でもう一つ、静かな静的ストレッチというものがあります。これはヨガなど反動をつけずにゆっくりと筋肉を伸ばしていく運動になります。でこれは筋トレを行った後にやるストレッチ、これがそうなんですね。なので何気なく行っているストレッチなんですけれど、いろいろな種類があるんです。そして筋トレ、これは、いわゆる筋トレということでね、さまざまな筋肉、私たちの体にはあります。それがそれぞれ年齢に伴ってだんだんと萎縮してきてしまったり、筋肉が小さくね、なっていくようなイメージですね。使われなくなっていくので筋肉が衰えていくという表現もしたりします。そういった衰えを、少なくするように、 衰えていかないように、むしろ筋肉を高めていけるようにというのが筋トレです。でバランスと持久力、これはどんなところで大切かというと、ご高齢になっていくと若い人と比べてバランス能力が低下していきます。これはなんとなく皆さん経験としてもあるでしょうし、もう自分の経験でなくてもね、例えば親御さんであったりおじいちゃんおばあちゃんがそうだったなと思い出してみてください。このバランス能力が低下する、そうすると小さなつまずきでも転倒してしまったりします。昔だったらちょっとつまずいてもよととっとね体勢を整えられたのに、コテンと転倒してしまう、これはバランス力の問題と言われています。なのでフラフラフラとなってしまって、まあトレーニングしながらね怪我しちゃうのは危ないんですけれど、バランスを整えるトレーニングを行っていく必要があります。で持久力、これはウォーキングやランニングなどで鍛えられるんですけれど、これもやはり血流を良くしたり、あとは悪玉コレステロールとかね体脂肪とかを減らしたり、そんなところに効果があると言われています。まあ、様々ストレッチや筋トレっていろいろな種類に分けることができるんですけれど、じゃあなんでこれがいいのか、今少しお伝えしましたが、やはり年を取る、年齢が高くなると筋力が衰えてくるというのが絶対にあるんですね。これを年だから仕方ないと思ってしまうこともあるんですけれど、そうではなくて健康的に体を動かすことで皆さんね筋肉を維持していくということができるんです。なので長く元気に暮らしていく、健康寿命を伸ばすためにはこの筋力の低下というのを少なくしていくことが大切です。なので一つ目はとっても分かりやすいです。筋トレやストレッチの必要な理由としては筋力の低下を抑えていきましょう、そして健康的な生活を維持していきましょう、これなんですね。そしてもう一つ効果があるんです。それは目に見えない効果です。病気の予防ができると言われています。例えば筋トレ、筋肉をつけるということはイメージができると思うんですけれど、筋トレを行うこと、運動をすることによって生活習慣病の予防や改善などが期待できます。これは増えた筋肉によってエネルギーが消費されるようになっていきます。まあ、基礎代謝と言われるものですよね。筋肉が多くなると代謝も良くなる、でエネルギー消費が良くなると糖尿病や例えば脂質異常症、こういったものの予防改善が期待できるんです。でそれ以外にも筋肉が分泌するホルモンに動脈硬化を防ぐ成分も含まれているので、脳血管疾患、心臓病などのそういった循環器の障害、循環器の病気ですね、こういったものを発生するリスクを低くしたい、予防できるんではないかと言われています。なので筋トレやストレッチの効果としては、その筋力を落とさないという目に見えるものと、それ以外にも体の中の調子を整えるというものがあります。なのでぜひ皆さん、ちょこっと体操もそうですけれどね、日頃からなんとなく運動するというのが大事なんです。気合を入れすぎてしまうと続かないというデータもありますので、ちょっとねふらっと運動してみようかな、歩いてみようかなと、ぜひ始めてみてください。以上、健康プラスのコーナーでした。時刻は8時22分から今23分になったところです。今日も元気に1、2、3、小川優がお伝えしています。さて皆さんからメッセージいただいていますね、ありがとうございます。湘南平の夜景さんからメールいただきました、ありがとうございます。ゆうさんおはようございます。おはようございます。先週の福島県相馬市の商店街で開催された昭和ロックゴミ拾い、天気も良くて楽しかったです。今日は横須賀のソレイユの丘で開催されます。今日もゆうさんの番組聞けるところまで聞きます、聞けないところはアーカイブで聞きますといただきました、ありがとうございます。やっぱり晴れ男、雨は止んできていますといただきましたね。湘南平の夜景さん、どうもありがとうございます。 やいいな、あの先週のね、あの相馬市で行われたのもとっても楽しかったということで嬉しいなと思うんですけれど、今日はね横須賀レディオ湘南チームもね行ってますので、ぜひまた会場で盛り上がってもらえたらなと思います。そして横須賀のソレイユの丘、私はねあの学校の保健室の先生、養護教諭に大学卒業してなったんですけれど、1年目が横須賀市内にある中学校だったんですね。なので当時私多分ねソレイユの丘、もしかしたら本当に小さい頃に親が連れて行ってくれたかもしれないんですけれど、あの大人になってから初めて生徒たちと一緒にソレイユの丘に行って、いや綺麗な場所ですよね。なんか生徒はそこまでその綺麗さ、自然の綺麗さに感動はしてなかったんですけど、私はうわなんかすごいいい場所だなと思ってね、こうのびのびと先生はここで待ってるからねなんて調子のいいことを言いながら、いろんなねこう花々の近くで待っていたのを思い出します。なのでぜひね、あの環境も含めてね、今日は暑すぎずいい感じかなと思いますので、楽しんできてください。またいろいろと教えてください。湘南平の夜景さん、ありがとうございました。さあそれではここから1曲お届けして、この後8時30分からここのスタジオに心待ち診療所の片岡先生をお迎えしていきます。楽しみにしていてください。それでは1曲お届けしましょう。1975年の曲、中島みゆきさんで時代。時刻は8時30分を回っています。それではゲストの方にお越しいただきました、心待ち診療所の片岡雄二先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
片岡先生、今日は質問コーナーということで、はい、たっぷり届いてます、はい、皆さんの質問ね、あの本当にたっぷりあるんですけれど、少しずつねちょっとかいつまみながらあのお伝えできたらなと思うんですけど、でも早速片岡先生いいですか。
はい、お願いします。
ありがとうございます。まず一つ目の質問は、これはあれ体のことですね、体型のところなんですけれど、50代の男性の方から、で参考までに身長は166センチで、体重はだいたい身長が166センチで体重は79キロくらいから、82前後ぐらい、このぐらいを行き来している方でね、悩みとしては体重は減らないし、特に下っ腹がへこまないことが悩みですということなんです。でこの方はじゃあ食べ過ぎちゃってるのかというと、ご本人的にそうではなく、決まった時間に3食食べ、量は普通ぐらいで、ご飯の量などは若い頃よりかは減ってきたし、間食もほとんどせず、で強いて言うなら夕食の後牛乳を飲んで、あとちょっとしたねチョコレートをちょこちょこっと食べたりはしますと。でタバコは吸わないし、アルコールも、ビール 350ml 1、2本ぐらいしか飲みません。しかもこれも週末だけで、運動もねしてるんですって。運動は平日はしてないんだけど、日頃のそもそもお仕事で荷物をこう持ったり歩き回ったりするから、まあまあの運動かな。で土日祝日には、歩いて運動することもあります。汗をかくぐらいで、この状況で、痩せるためにはいかがなものでしょう、どうしたらいいんでしょうかというお悩みです。先生どうでしょうか
この手のね相談はとっても多いですね。
やっぱりそうですよね、
とっても多い。
なんででしょうね、こう運動してるのにな軽く、あと食べてないのにな、そんなに多いですよねそういう方。
でもね、僕の返事は毎回同じで、
はい、
あの体重はシンプルなんですよ。取ったカロリーが消費するカロリーよりも多かったら太っちゃいますんで、
はい、なるほど。
なので痩せようと思ったら、はい、取るカロリー減らすか消費するカロリーを増やすしかないと。で年齢とともに消費するカロリー減っていくので、そうすると消費カロリー増やすのは結構難しい。
あ、そうですね、うん、
運動で増やすって言っても結構大変なので、そうすると簡単なのは取 取るカロリー減らすことなんですよね。
そうなんですね。この方でもご自身では食べ過ぎてないっていうね、こうところが多分ポイントなのかなと思うんですけど、これってどうしたらいいんでしょうね。
これもね、皆さん、大体皆さんあんまそんな食べてないんですけどっておっしゃる方多いんですけど、私食べ過ぎてるんですけど痩せませんっていう方はなかなかおらぬです、はい、だから多分長年の、ね、習慣で染みついちゃってるんで、
あ、
それで、まあ、昔からそんな変わんないんだけどなって発言になるんじゃないかと思うんですよね、
それは確かに基礎代謝が減ってくるので当然量を減らしていかなくてはいけないってことなんですね。
そうですね。あと細かいこと言うなら、寝る4時間前にはもう一切何も食べないとか。
あ、やっぱりそれ大事なんですか。
あ、大事です、めっちゃ大事。
あ、時間大事なんですね。
時間大事ですし、あと晩ご飯っていうのがそもそも、もうあと寝るだけなんで、
はい、
カロリーいらないです、そんな。
あ、そっか、まあ、日本のね、こう、まあ、日本の食事結構3食しっかり写真とかだとなってますけど、生活習慣で考えると結構夜の方がねボリューミーっていう方多いですよね。
まあ1日の締めでね、ちょっと、はい、たっぷり美味しいもの食べてお風呂入って一杯やって、わかりますよ、わかります。でも痩せたかったらそれは毎日それやっちゃうと痩せない、悲しいかな。
わかりました。じゃあちょっとそのやっぱり消費カロリーを増やすっていうのはすごく難しいっていうところで、あのインする食べる量っていうのをこの方の場合はちょっと減らしていくことが大事かなっていうところですね。
今よりも、主食の量を減らすとか、
うんうん、
時間を見直すとか、
はい、
ですね。
そこをじゃあちょっと気をつけてもらって、取り組んでもらえたらなっていう感じですね。
そうですね。
わかりました。ありがとうございます。そして続いての方、20代女性の方です。最近寝つきが悪く、眠れても浅い眠りばっかり、深い眠りになりません。途中で起きてしまうこともあります。どうしたらいいんでしょうか。これも多いんじゃないですか。
これも多いっすね。これもね、お答えすることは大体一緒で、
はい、
まあ、やっぱまずリズムを、朝昼晩のリズムを作るとこからが大事なんで、早くぐっすり寝たかったら、はい、まず一番大事なのは朝早く起きること。
うーん、
朝早く起きて、起きてから15時間ぐらいすると大体体夜モードになるって言われ、まあ、個人差ありますが、
はい、
って言われてるので、まず朝ちゃんと布団から出て、
はい、
日の光浴びて、
はい、
朝ごはんを食べること、
はい、
だご飯抜いちゃうダメだし、だらだら布団で過ごすも良くない。
じゃあなんか起きてるからいいっていう問題ではないってことですね。ゴロゴロしちゃってるとやっぱり体は起きてないよってことになっちゃうから。
そうですね。
朝起きたら朝日を浴びて、日を浴びるって大事なんですよね。
大事です。そんな、多分1分とか短い時間で十分、うん、目に光当てるっていうのが大事。
なのでぜひね、よく早寝早起きっていうとね、まず早寝から始めなきゃいけないんじゃないかって、私も学校に勤めてた時に生徒たちから同じような悩みを言われたんですけど、早寝をするのは起きてないと難しいよみたいな話をしてたんですけど、そこですかね。
まずは早起き、
はい、
あとは、まあ、カフェイン取りすぎてないかとか、寝酒してないかとか、 あと今ね、パソコン、タブレット、携帯、ブルーライトですね。布団に入ったらもうブルーライトは見ない方がいいです。
やっぱりそうですね。片岡先生もやっぱりそこはやられてるんですか。
僕はね僕は気をつけてますけど、やっちゃう時もありますが気をつけてはいます。
そうですよね。なんか個人差があるとこがね特徴的かなと思っていて、それでも平気なんていう方もねいらっしゃるから平気かなと思っちゃうけど、ちょっと気になる方はね、ひとまずできること、朝起きるということと、ブルーライトカットしたり、あとは寝酒とかね、そういうことを一つ一つやめていくの大事ですね。わかりました。ありがとうございます。そしてもう一つもね、20代女性の方からですね、お酒に関する相談です。お酒を飲むと顔、首、お腹、太ももあたりまで真っ赤になってしまいます。これはアルコールのアレルギー症状なんでしょうか。お酒は控えた方がいいのでしょうか。飲む量はだいたいジョッキ2杯程度ですということです。これどうですか先生。
本当にアレルギーだったらアルコール消毒で真っ赤っかになると思いますね。 なのでアレルギーかもしれ、このいただいた情報からはアレルギーかもしれないし、
うん、
あるいはその体質的な赤くなりやすい体質ですってだけなのかもしれないですね。
なるほど。確かにあのコロナがね流行していたのでアルコール消毒結構していたと思うんで、それで真っ赤になってなければアルコールのアレルギーではなく違うものなんじゃないかっていうことですか。
体質的なもんですね。結構人間じゃない、日本人は赤くなりやすい方が他の民族に比べると多めらしいですね。
あ、そうなんですね。
別にそれは病気ではなくて、体質
自分はそうやって出てしまうっていうくらいでいいってことですか。わかりました。
そうね、まあ控えた方がいいかって言われると、そりゃあの赤くなろうがなるまいが適量がいい、ね、いいですねでも赤くなる人はね、あの周りからほら飲まされないという心配、はい、あの飲まされる心配がないんで、
そうですね、
控えられるんじゃないでしょうか。
これ私20代じゃないので私じゃないんですけど、あのこれ全く同じです。私もこうすごく明るくなるので、どうなん、でも本当はね体はなんか酔ってはいない気がするんだけどと思うんですけど、そういうこともあるってことですよね。
そうです、そうです、あります、う
ん
う
ん、体質ということなのでね、まあ、適量で飲んでたしなむ程度にということでやっていただければと思います。そして片岡先生、最後の質問です。30代男性の方からで、あ、これまさにここからの季節にぴったりな質問ですね。気圧と体のことで質問があります。朝仕事前に運動しています。ただ気圧が低いと、まあ、多分こういう曇りとか雨の日のことだと思うんですけれど、なかなか動くことができません。無理に動かなくていいのでしょうか。また少し動くとだるさはなくなるのでしょうか、という質問です。どうでしょうこのあたり。
これもねとっても個人差大きいと思いますが、これ多分小学生とかお子さんでも結構多いと思うんですよね、はい、実はねあの起立性調節障害っていう病気が隠れていて、はい、でこういうことになってるって人もいますし、あとは単純に気圧の変化を体が結構敏感に察知して不調として出てくるっていう、まあ病気っていうよりはこれは体質、いますよね結構ね、気圧の変化でやられる、
頭が痛くなるとかもそうですよね。
そうですね、こういう時はもう無理してもいいことないと思うんですよね。なかなかこれ他人には分からない辛さ でしょうし、
本当ですよね、
怠けてるわけじゃないのにね、怠けてるって思われちゃったり、あるかもしれない、
ね、そうですね、
無理しない方がいいと思います。
ありがとうございます。もう少し動くとだるさがなくなるかって、これも個人差があることですよねきっと。
そうですね、僕なんかは少し動いた方が楽ですけど、人によっては少し動くもきついって方もいるんじゃないかしら、ね、
じゃあこの方ぜひね、あの無理する必要はないけど、自分が少し動いてだるさが楽になるのか、それとも楽にならないタイプなのかっていうのがちょっと分かるとね、選びやすいかもしれないですよね。
そうですね。
いや先生ありがとうございます。やっぱりこれからの季節だと他に注意した方がいいこととかってありますか。
そうですね、やっぱこう今年特にですけど、寒暖差、
はい、
カンカン照りから今日みたいな微妙な天気、まあ、日によっての変動がとても大きいんで、まあ、自分の体ちゃんと見つめ直すことですね、はい、あの自分はこういう傾向があるっていうのをちゃんと向き合って知って、でそこからどう対策するかって話なんで、薬飲んで解決とはなかなかいかないんで、
自分の考え方とかそういうところもあるかもしれないしとかですかね。
雨の日は自分はちょっとこういう頭痛が出やすいなとか、カンカン照りだとこうなっちゃうなとか、いろいろ人によって傾向がねあると思いますんで、まず己を知ると。
わかりました大事なことですね本当に。じゃあちょっとこれからの季節ね、やっぱり梅雨もやってくるでしょうし、まあ、どの季節もね、あの日本は四季があるのでどこの季節も苦手って方多いと思うんですけれど、ぜひね己を知るやってもらいたいなと思います。それではあっという間のお時間になりました。片岡先生、最後に一言リスナーの皆さんにいただけますか。
まあ、今の話の、ね、続きになっちゃいますけど気圧の話はもうしたんで、あとはあれですね、暑い日が続いてくるんで、
はい、
熱中症ね、 今年はちょっと電気代が上がっちゃって、
あ、本当
冷房つけてって言いたいけどお金がって言われると苦しいんですが、最近のエアコンはずっとつけっぱなしにすれば電気代そんなにかからないものも結構あると言われてますし、扇風機有効活用するとかね、
はい、
もうすでにこの5月で暑いんで、
はい、
皆さん重々お気をつけください。
わかりました。片岡先生、今日も本当にどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
改めて心町診療所の片岡雄二先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
時刻は8時43分を回っています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。今日は久しぶりに私の懐かしい曲をお届けしたいと思います。最近コロナがね5類になったことを受けてカラオケに友達と行くようになりました。でカラオケね私結構好きなんですけれど、家族でね1回だけ行ったことがあるんです。家族で行くこと我が家小川家はなかったんですけれど、1回だけちょっとスナックみたいな感じのところかな、そういうところで歌ったんですけれど、その時に初めて親の歌う曲を聞いたんですね。そうするといつも両親が喋ってる声とまたちょっと違うような響きで、お父さんいい声じゃんみたいな感じでね感動したのを覚えています。なのでこれはきっと父のお箱なんじゃないかなと思いセレクトしました。布施明さんでシクラメンの香り。時刻は8時49分を回っています。今日も元気にワン、ツー、スリー、最後までお付き合いいただきどうもありがとうございます。さて皆さんからメッセージいただいていますね。ありがとうございます。メールでいただきましたエクレアさんからです。ありがとうございます。素敵なお写真とともにいただきましたよ。綺麗な紫陽花の写真を送ってもらいました。ありがとうございます。ゆうさんおはようございます。おはようございます。昨日からの雨が降り続きはっきりとしないお天気です。今日は藤沢市内もいろいろなイベントがありますので、せめて雨が上がってほしいです。産業フェスタや明日のフィッシャーマンズマルシェはレディオ湘南のスタッフさんも会場を担当されると聞いていますので、明日もお天気が良くなってほしいです。いや本当ですよ。雨が降ったりすると湿度の影響か腰痛が出て辛いですが、今日も仕事を頑張りたいと思います。ゆうさん今日は With You も担当されますので楽しみに聞きたいと思います。足元が悪いのでゆうさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さんも気をつけてくださいといただきました。でこちらの写真については、雨の似合う花アジサイが今年も庭に咲き始めましたといただいています。これエクレアさんのお庭のアジサイなんですね。どうもありがとうございます。いや本当ですよ。お天気の方はねさっきちょっと小降りになってスタジオの前も傘を差している方いたんですけれど、今はね傘差している方いらっしゃらないので降ってない感じになりました。このまま続いてほしいですね。本当産業フェスタもありますし、2日間、そしてフィッシャーマンズマルシェ、あと交通安全のイベントがあったりなどでいろいろなところで楽しむ様子がありますので、ぜひ元気にお出かけください。そしてクレアさん、湿度の影響ありますよね。私もね湿度の影響でね頭痛が、まあ、低気圧かな、その影響でねあるので、お互い様ですね。無理なくやっていきましょう。クレアさんどうもありがとうございました。さあそしてツイッターでもいただいていますね。ありがとうございます。こちらは洗車ハオさんからいただきました。ありがとうございます。ゆうさんおはようございます。おはようございます。減量を初めて思うこと。片岡先生がおっしゃる通り、摂取カロリーが多いとすぐに体重が微妙に増えます。これも織り込み済みでほぼ毎日歩いています。増えたらもう一度減らします。夕食は少なくていい、これは実践しています。お米抜きでおかずだけを食べていますといただきました。洗車ホーさん、情報をどうもありがとうございます。 や本当ですよね。私もね、去年の夏ぐらいにパーソナルトレーニングって言ってこうすごく運動していたんですけれど、やっぱりね食事のコントロールってすごく大切だなとその時に思いました。なのでそれがねストレスになっちゃうといけないんですけれど、ストレスにならない程度に減らしつつ頑張っていきましょう。先生ハオさんどうもありがとうございます。さあ他にもツイッターアキラチューブさんからもいただいていました。すいませんありがとうございます。写真付きで送ってもらいました。ゆうさんおはようございます。おはようございます。先週の相馬の昭和6ゴミ拾い楽しかったですとお写真付きでいただきました。わあこのレンジャーみたいなのは相馬のキャラクターかしら。すごい素敵ありがとうございます。グッズもあったのかな。なんかすごい楽しそうですね。本当に素敵なお写真をいただきました。どうもありがとうございます。今日も皆さんからねたくさんメッセージいただき本当にどうもありがとうございました。今日はね片岡先生に質問ということで健康のことを一緒に考えることができてよかったかなと思います。で痩せるっていうのは本当に難しいですよね。私もそれこそ何度もね話してますけどパーソナルトレーニングやってた時に感じたのは、私の場合は塩分の取りすぎでした。塩分の取りすぎで太っていたというかね、ちょっとボリュームが増していたんだなと思いました。でその時にね塩分を減らしたんですよ。これすごく効果的で体も楽になっていきました。でなんでかっていうと塩分を取りすぎてしまうと水分もその分吸収してしまうので、なんかこうぽっちゃりとねしてきてしまうそうなんです。なのでそれ以来私はちょっと体重増えてきたなって思った時にやることは塩分を減らす。お醤油を今までつけてたものをつけないようにしたりとか、あと自分で料理をする時にちょっと薄いかなって思うぐらいでお料理をやめたり、そうですね、あとはお味噌汁関係で言うとお味噌で、だしももちろん取ってるんですけど、だしとお味噌で味をつけていますけれど、そのだしの方を多くする。だしをしっかりと取るとお味噌少なくてもねバランスが整いますので、そんな形で塩分を控えるようにしています。そうするとね水分の吸収がそこまで多くならないみたいで、いい感じにちょっとね痩せてくるというのがあったので、塩分なのかな私はという感じですね。ただねこれ水分を減らしてしまうとこれからの季節心配ですし、やっぱり水分あって老廃物をね流していくので、ぜひ水分は減らさず、もしも体がなんか水分でポチャポチャしてる感じだなと思ったらちょっとね塩分を減らす、やってみてください。ただね本当に体痩せることも大切なんですけれど、やっぱり健康的に生きるってそれだけではない部分もあります。これからの季節塩分減らしすぎて熱中症になっちゃっても心配ですし、あとは過度なストレスがね加わってしまうと心の健康が守られなくなったりってこともあります。なのでぜひトータルで健康を考えながらできる努力、できるチャレンジをやっていきたいなと思っています。さあ今日も最後までお付き合いいただき本当にどうもありがとうございました。それではラストナンバー参りましょう。1975年の曲、小坂京子さんで思い出枕。